そんな人
そんな人8月13日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さん、
はいはい、
久しぶりなんですけど、まずは今日は僕の買い物話から聞いてください。
何買いました？
やっとこのお買い物の話がこうそんな人でできるっていうのが一途らしくてね。
久々ですね。
久々にもらった話とか拾った話とかそんなことばっかりしてますから。いや拾った話はしてないから。
拾った話。
もらった話をしてましたけど、今日は買った話。
はい。
部屋の模様替えをしてですね。
はい。
まあ。僕の iMac 27インチの周りもいろいろ整理をしてたんですけど、
はい、
ちょっとね USB の穴が足りなくて、
あ、
USB ハブを買いに行ったわけですよ。
はい。
でまあ僕の行きつけの KS 電機っていうのがあるんですけど、
はいはい、
まあ KS 電機なんですけどね、
はい、
KS 電機に買いに行きましたと。
はい。
で、まあ、今回買ったのはエレコムさんの、
はい、
まあ、1600円ぐらいの普通のハブなんですけど、まあ、USB ハブの説明もいいですね。
はい。
あの USB をこう股分けする電源タップみたいなやつなんですけど、
はい、
これ永井さん、まあ、大きく分けて実は2種類あるのってご存知ですか？
2種類。
あ、黒と白とかじゃないですよ。
AC アダプターがついてるついてない。
そうさすがですね。
任してください。7つ付きの使ってますから。
いいやつね。俺ちょっと買おうか迷ったんですけど、あの USB ハブって AC アダプターが付いてるやつと付いてないやつがあります。まあ、大概ね見かけるのは USB、 ごめんなさい、 AC アダプターが付いてない、いわゆるバスパワーってやつですね。
はい。
で今回僕が買ったのは、セルフパワーと呼ばれる、まあ、AC アダプターがついてて、はい、電源供給ができる。
はい。
いやいや電源供給はバスパワーでもできるじゃないかって思うと思うんですけど、
はい、
まあ、Mac に USB ハブをつなぎますと、
はい、
であれば通常 Mac の方から電源が供給されるんですね。
はい。
ただこれじゃあ、まあ、電気が足りないんですね、単純に言えば。
うんうんうん、
ですので、まあ、キーボードとかマウスとかをつなぐんであればバスパワータイプ、まあ、電源供給がパソコンから直接行われるやつでこと足りるんですけど、
はい、
まあ、ここに DVD ドライブとか、
はい、
まあ、ハードディスクとかをつなぐんであればこのセルフパワータイプっていう、
はい、
Mac からではなくて電源コンセントから電源が供給できるタイプを使った方が、まあ、いいですよと言われてます。
はい
はい。ということで今回セルフパワータイプを買ったんですけど、
はい、
まあ、値段が、まあ、さっきも言いましたけど1600円ぐらい普通の値段ですよ。
なかなかお安かったですね。
はい。でポートの数が4ポート。
はい。
まあ、エレコムさんのやつなんですけど、
はい、
これで、4ポート合計で2000ミリアンペアまで OK と。
はい。
まあ、この数字だけじゃ分かんないですよね、どのくらいか。
うん、よく分かんないけど、う
ん、分かんないですよね。
はいって言ってます。
これセルフパワーで、まあ、2000ミリアンペアなんですけど、
はい、
これバスパワーって言って、まあ、AC アダプターつなげなくても使えるんですよ。
はい。
その時が、4ポート合計で400ミリアンペア以内。
あ、かなり減っちゃいますね。
減っちゃいますね。5分の1ですね。
はい。
じゃあ実際にこの400ミリっていうのがどのくらいかっていうと、
はい、
先週の話から引っ張りますが、あの僕の扇風機、
はい、
プレゼントでいただいた無印良品の扇風機ですね、
はい、
これが、210ミリアンペア。
はい
はい。ということはこれ2台つなぐと、バスパワーがアウトになっちゃうわけですよ。
結構少ないですね。
少ないですよね。
うん。
で、まあ、それとは別に僕がいつも使っているバッファローの、
はい、
コンパクトフラッシュのリーダーがあります。
はい、
まあ、コンパクトフラッシュ、まあ、SD カードとかミニ SD とかいろいろ入るんですけど、
はい、
これが、カタログ見ると最大 500mAh、
はい、
ちゅうことはこれ1個でアウトなんですよねまあ最大なんで、
はい、
通常はそこまでね食わないんでしょうけど電気は、はい、まあ、カタログ上で言えば繋いじゃいけないことになっちゃう。
はい、
でもう一つ、今私の声を Mac に入力してますけど、
はい、
の声を変換してパソコンに入力するオーディオインターフェース。
声を変換するってことはなんか松田さん声変えてるんですか？
あ、別にボイスチェンジャー使ってるわけじゃないですよあの犯人じゃないですから僕、別にそのままの声をお送りしますけど、まあ、マイクで拾った声をデジタル信号に変換してパソコンに入力する、はい、
なるほど、
これも
デジタル信号に変換してるんですね、
う
ん、
そうそう、デジタル信号にね、別にクリアになったりしないですから
爽やかになったり
しないです。もともと爽やかですから僕は大丈夫です。
そうですか。
いやいやいやダメだ、話がそうですというわけで、まあ、これこの機械も、まあ、外付けの電源つないでないのでパソコンから電源は USB で供給されるんですけど、
はい、
これも 500mAh、
はい、
ってことはバスパワーのハブにはつなげないんですよね、
はい、
って考えたら、あ、もう今から買うんであればセルフパワーのおすすめですよね。
そうですね、
はい、まあ、こういうのってどういう実害がまあ出てくるかっていうと、まあ、例えばこれ僕のまあ経験で言うと、ハードディスクをこのバスパワー、
はい、
電源供給が AC アダプターじゃないやつにつなぐと、
はい、
読み込まなかったり、
はい、
カクンカクンっていう変な音がハードディスクからしてきたりですね
怖
い怖いですよこれ
怖い、
はい、で、デスクトップにね、あのアイコンがマウントされなかったりするんですけど、
はい、
まあ、そういったことが起きたりとか、まだ単純に、まあ、USB の機器を認識しなかったりとか、
はい、
そういうことが起きる可能性があります。電源が足りないとですね、
はいはい、
っていうのも含めて、まあ、確かにバスパワーの方が安いんですね。
そうですよね。
ですけど、まあ、1台セルフパワー持ってるとですね役に立つかなっていう、
はい、今回私7ポートあると便利ですよ。
7ポートあるとであのエレコムさんがどっかで売ってるやつですね。
そうです。
いかにも電源タップみたいな
はい、
はい、ちょっと迷ったんですけど今回4ポートにしました。
はい、
ちなみに、USB のマウス、光学マウス、
はい、
これがね大体、まあ物にもよるんでしょうけど 10mAh とか 20mAh なんで
少ない、
はい、こういうのは全然あのバスパワータイプにつないでいただいて結構です。で、
はい
はい、
わかりました。
いい話で、これをまあ買いに行ったわけですよ。こっからが本題ですよ。
はい、
これ前置きですから今のは。
はい、
これをね、まあ、まず一番最初に行ったのは、まあ、うちの近くにあのパソコンショップがあるんですね。
はい、
これは西日本方面の方しかちょっとわからないと思うんですけど、アプライドさんっていうパソコンショップのチェーンがあります。
あ、
まあ、どっちか
チェーン店なんですよね。
チェーン店ですね、まあ、九州中心に、
はい、
やってるところなんですけど、パソコンショップですよ。
はい、
まあ、むしろ大分県内っていうか、まあ、大分市内、僕の行動範囲でパソコンショップって数えるほどしかないんですけど、おそらく一番大きいであろうパソコンショップ、
はい、
このセルフパワータイプ2種類しかないと。
あら
あら
あら、ま、
はい、まあ、品切れだったのかもしれませんよ、もしかしたら。
夏で扇風機回してみんな足りなくなったのかもしれないですね。
それはどうかな扇風機のためにちょっと話がずれちゃったんですけど、
はい、
1種類しかないんですよ。
うん、
エレコムさんの、まあ、僕の買った4ポートのやつが1つ、
はい、
でその色違いの白モデルが1つ、
はい、
その2種類しかないんですあと全部バスパワー。
うん、
うん、ちょっと品揃えがって思って、もうちょっとアプライドさんちょっとタンマってことでケーズ電機さんに走っていって、
はい、
ケーズ電機さんはいろいろ種類があって、
はい、
もちろんこの4ポートのタイプも置いてましたし、
はい、
7ポートとか10ポートですか、
はい、
ポート数の多いタイプも置いてましたし、
はい、
まあ、ただ、もうちょっと種類を増やしてくれてもいいんじゃないかなって思って、ちょっとね、うん、種類が少ないっていうか、バスパワーってすごいカラフルだったりいろんな形があったりいろんな種類があるんですね。もうそれこそ
安い、私もこの間、うん、ハートのついた赤いのを買ってしまいました。可愛くて
可愛いな女子って感じですね。
そうそうそう、はい、
そんな、見た目もいろんな形のがあって、でもちろんポート数であったり、あれ形っていうかですね、 USB のコネクターの差し口の間隔だったり向きだったり、
はい、
結構まっすなんて言うんでしょうね、まっすぐついてるだけのが多いんですけど、要は隣と干渉して入らないとか
ありますよね。
ありますよね。そういうのを防ぐためにこうユニークな形っていうか、隣とぶつかりにくかったり間隔が広かったりっていうのがあるんですけど、はい、まあ、そういう製品もちろん出てるんですけど、
はい、
やっぱこう置いてないんですよね、こっちの方の電気屋さんには。
うん、
なかなか品揃えがね少なくてね、はい、結局選択肢が、まあ、そこでもこの4ポートのタイプかポート数が多いタイプか、
はいはい、
もうポート数が多いやつ7000円とか9000円とかしちゃうんで。
そんなにしましたっけ。
うん、まあ多分高いんでしょうね電気屋さんに置いてるのはアマゾンさんとかで買うともうちょっと安いのかな
、うん、私はアマゾンで佐川さんが運んできてくれたので価格はよく覚えてませんが、
覚えてましょうよそこは。
だってカード払いだし
魔法のカードで払ってるんですね。
そう、いつの間にか引き落とされてるから
ダメですよ、気をつけないとっていうのもあって選択肢が少ないので、
はい、
まあこういうお店さんもね、置いてて売れなきゃ仕方ないんで。
そうですね、ま
あ、売れる商品を置いてて売れにくいのは置けないっていうのも分かるんですけどね。
これからはでも USB3 ですよ。 3.0 ですよ。
またね 3.0 も迷ってね、本当は僕ハードディスクを買いに行ったんですよね。
はい
はい、まあ、ちょっとハードディスク買わなかったんですけど、
はい、
これもね、まあ、ハードディスク、まあ、いろいろ種類が置いてるんですけど、田舎の電気屋さん、はい、まあ、よく安いハードディスクって言えば、まずハードディスクって言えばバッファローが出てくると思うんですよね。
はい、
それバッファローが高いんですよ
いくらぐらいするんですか。
2テラで、
はい、
1万1000から1万2000ぐらい。
あ、でもだいぶ価格戻ってきましたね、
は
い、
戻ってきましたけどね。
はい、
まあ、でも価格 .com とかで見ると結構安いとこは1万円切ってたりする。
最近は切ってますね、
はい、の同じ型番のやつが、
はい、
でラッシーってメーカーがあるのご存知です。
あ、知ってます知ってます
知ってます。ハードディスクのメーカーでラッシーっていう LACIE っていうメーカーがあるんですけど、
はい、
ここのハードディスク見た目がちょっとおしゃれですね。
そうですね、
金属で、
四角くて、
はい、すごい直角で真四角で、
アルミなのかな、
多分アルミなのかな、
アルミな感じですよね、は
い、で僕も今家でポータブルタイプを使ってるんですけど、
はい、
これがね、アルミボディなんで熱いんですよ先週話したマーク iMac と一緒でものすごい熱い、大丈夫かってぐらい熱いんですけど、
はい、
まあ、このラッシーさんのUSB 3.0 の 2TB のハードディスクがまあ1万ちょっとだったんですね。
はい、
で、まあ、それ多分特価だったと思うんですよ。
はい、
なんか値札を上から貼り付けてたんで。
あ、
で隣に、旧タイプっていうかまた別の商品の USB 2.0 のハードディスクを置いてたんですけど、
はいはい、
同じ値段なんですよね。
うーん、
うーん、でも、ね、よく見ないとわからないじゃないですか。
そうですね、
3.0 の方は 3.0 って書いてるんですよ。 2.0 の方は 2.0 ってデカデカとは書いてないんで、はい、僕もね最初これどっちを買おうかなって思って、まあ正確な値段で言うと 100円か200円ぐらい USB2.0 の方が安かったんで、
はい、
まあ、思わず手に取ってしまったんですけど、
はい、
おいちょっと待てよと、こっちの箱よく見ると 3.0 って書いてるじゃねえかと、
これからは 3.0 が、
はい、もう同じ
でしょうし、
同じ値段ならね 3.0 買ってた方が、うん、まあもしかしたら細かい仕様が違うのかもしれないですね。
ああそうですね、
はい、まあ、そこはちょっと仕様の表を見てみないと何とも言えないんですけど、まあ、ハードディスクって中に何枚ディスクが入ってるかとか、まあ、そういうのが出てくるんで、あと、
はい、
ハードディスク、外付けハードディスク売ってるメーカーが中のハードディスク作ってるわけじゃないんで、
あそうですね、
どこのメーカーのハードディスク使ってるかとか、まあ、そういうのに値段がちょっと変わってきますんで、
はい、
そこはよく確認して、まあ、どれがいいとかどれが悪いとかないんですけど、
はい、
はい、まあ今から買うなら同じ値段なら 3.0 をおすすめしますね。
そうですね、
はい、まあでもハードディスク買わなかったんで、買ったのは USB のハブだけです。
どうしてハードディスクを買わなかったか聞いてもいいですか？
いや持ち合わせがなかっただけです。はい、というわけで久しぶりのお買い物です。
はい、
あの使用感とかはあの別に USB ハブなんで、あの大してないです。
うん、そうですね、
ただのハブでした。
またね、USB これ 3.0 のハブを買おうとするとものすごい高いんですよ。今
高いんですよ。とりあえず今うちに 3.0 の対応機器ないんで、あ、まあ iMac は対応してますけど、
はい、
まだいいかなと思って買わなかったんですけど、
はい、
もう、うん、そうですね、 3.0 の周辺機器が家に入ってくるようになれば、やっぱもうハブも 3.0 にしなきゃいけないですから、
うん、
ここはね注意して買ってください。
そうですね、
はい、で、今日もう一個喋りたいことがあって、
はい、
喋りたいこと多いんですけど、
どうしました？
あの、なんでしょうね。まあいいや、あのこれ日本での話じゃなくって、
はい、
アメリカ方面の話なんですけど、
はい、
アメリカカナダのアップストアで、
はい、
バーナーっていうサービスが登場しますと。
バーナー、
バーナー、
はい、
B-U-R-N-E-R バーナーですね、はい、で何かって言いますと、まあ、このアプリをまず買うわけですね。
はい、
$1.99、
はい、
まあ、約2000円弱ですか。
はい、
え、違うな。違う、200円弱ですか。すいませんね、日本人なんで。
すいません、適当に入って返事してました。
$1.99ですね。
はい、
でこのアプリを iPhone にダウンロードしまして、自分の電話番号を登録しますと、はい、すると、あの使い捨ての電話番号を作成して、まあ、自分の iPhone で使えるようになる。
はい、
まあ、例えば自分の番号を登録しますよね、普通に。となるとどんどんあの新しい自分用の電話番号を作れるわけですよ。
はい、
はい、で、まあ、まだ日本では使えなくって、
うん、
まあこの使用するのにもちろん$1.99では使えなくって、
はい、
別途、お金は払わなきゃいけないと、まあ、それでクレジットカードで支払わなきゃいけないということで、
はい、
まあ、今日本では、まあ、例えばアメリカの iTunes ストアのアカウントを持ってても日本のクレジットカードでは支払いができないので、
無理なんですね。
まあ、アメリカのアカウント持っててアメリカのクレジットカード持ってないとちょっと日本では試すことができないということで、私も試してはないんですけど、
はい、
でこの使い捨てで作った番号、もちろん音声通話ができますし、
はい、
SMS ショートメールも使えると、
はい、
で番号ごとに通話時間とショートメールの件数に上限があったり、まあ、有効期限があるそうなんですけど、それもクレジットで追加でお金を払えば継続して使えます。
はい、
で、まあ、使うことに終わった、もう使用しなくなった番号は削除して、
はい、
まあ、削除してしまえば電話をかけても通じないと。
はい、
それは一時的に使ってくださいっていう番号が作れます。 まあ、目的としてはオークションへの参加等のプライバシーを保ったまま電話を利用したい場合に便利かもしれない。
あ、なるほど。
っていうふうにまあ書かれてるんですけど、こういうの見るとね、なんかどうしてもね、悪いことに使う人が出てくるんじゃないかって思っちゃうんですよね。
うん、私もそう思いました。
思っちゃうんですよね、
うん。
まあ、クレジットカードの登録が必要なので、どうなんでしょう、まあ、個人が完全に特定できない、匿名で使えるってわけじゃないんでしょうけどね。調べようと思えば足はついちゃうんですけど、うん、いや、こういうのを見るとですね、思い出してしまうのが、あのプリペイド携帯電話ですよ。
はい、
やっぱり覚えてらっしゃいますか、プリペイド携帯電話。
プリペイド携帯電話使ったことはないですけれども。
ありません、僕もありません。まあ、当時出たばっかりの時は、なんて言うんでしょうね、身分証明なしで、まあ、コンビニとかで携帯電話変えて、はい、あれですね、払った分が、
はいはい、
まあ、電話として使えるってことですけど、まあ、それを悪用する悪い方がいらっしゃったという話なんですけど、
はい、
なんかそれと違うんでしょうけど、あ、なんかそういう使い方してくる人が出るのかなって思っちゃうんですね。まあ、なんか思うに多分日本ではこのサービス始まらないんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうですね、うん、え、日本だってただでさえ番号足りない足りないって言ってる。
そうそうそう、うん。まあ、プリペイドカードも今から何年前ですか、6年ぐらい前 6、7年前、2006年に、はい、まあ、この法律が施行されて本人確認しなきゃいけなくなったわけなんで、
はい、
まあ、今聞かないですよね、別にプリペイドカードが犯罪にうんぬんかんぬんとか、
うん、
あんまり聞かなくなりましたね。で、まあ、バーンの話に、まあ、バーンでしたっけ、ごめんなさい、バーナーの話に戻りますけど、
なんか違うものかなと思いました
バーナーの話に戻りますけどね、はい、で、
はい、
本当にこう、まあ、使い捨ての電話番号がポンポン取得できてとかなってしまうと、あの、はい、今例えば何かのサービスに登録するときに、
ええ、
本人確認っていうか確認の手続きでショートメールで一回メールが来て、
あ、はい、
で、そのショートメールに書いてる番号を、そのサービスの登録ページに入力して、
はい、
で、自分の端末とサービスを紐付けて、まあ、例えばこれなんでかっていうと、一人の人間がこうバーッと何十アカウントも作らないようにする手立ての一つなんですけど、
はい、
もし好き放題に電話番号が取れちゃうとすると、こういうのができちゃうんじゃないかなって思ってみたり。
そうですね、
うん、っていうのもあるんで、まあ、とりあえず日本じゃ始まらないんで、なかなか使い勝手とか見ることはできないんですけどね。
はい、
はい、ちょっと気になる話題ということでご紹介させていただきました。
はい、
はい、というわけで、あの、話は全然変わっちゃうんですけど、
はい、
先週紹介したマウンテンライオン、
はい、
通知センターって僕ご紹介しましたよね。
はい、
で、通知センターからツイートができるっていうのを紹介したと思うんですけど、
はい、
僕ね、あれから、まあ、これを何回か使ってて、
え、
あの、画像のツイートが、まあ、できなかったんですね、この通知センターからのツイートって。
はい、
で、まあ、とりあえずはあのツイッターアプリからツイートしてたわけなんですけど、
はい、
なんかいい方法ないかなって思っていろいろ探してたら、共有ボタンっていうのを僕説明したの覚えてますか。
共有ボタン、
はい、まあ、例えば、
うん、
あのサファリのアドレスバーの横に矢印のボタンがついて、
はい、
そっからツイッターとかメールがうんぬんかんぬんってやつ
ですね。はい、
あれが、あの共有ボタンがある場所をもう一個見つけて、
え、
永井さん、クイックルックって使ったことありますか。
クイックルックって何でしょうか。
はい、あのですね、今の MacOS についてる機能で、
はい、
まあ、例えば画像ファイルを選択してもらいます、デスクトップとかで、
はい、
ここでスペースキーを押すんですね。
スペースキーを押す、
うん、スペースバー、スペースキー、
はい、
はい、まあ、これを押すと 画像とかプレビューできるわけですよ。まあ、もちろん画像に限らずこれ何でもいいんですけど、まあ、どんなファイルでもプレビューできます。どんなファイルは言い過ぎかな。例えば Excel ファイルとかであれば Excel の中の表が見れたりしますし、フォルダーとかをクイックルックすると中に何項目入っていて容量がどのくらいなのかとかが見れます。
あ、なるほど。
はい、
はい、
この、まあ、ちょっと長いのマウンテンライオンじゃないんであれなんですけど、
はい、
このクイックルックにも共有ボタンがついててですね、
はい、
はい、でここからですねツイッターに画像がツイートできる。
あ、は
い、でここで共有ボタンでツイートって選ぶと、まあ、画像が添付されてツイートができると。
はい、
はい、これを見つけました。
おめでとうございます。
はい、ちょっと先週実はモヤモヤしてたので僕はこれがですね分からなくて、あの通知センターに
ないないないって言ってましたよね。
通知センターにあの画像とかをドラッグしようとするんですけど、通知センター開いた状態でデスクトップの画像を押すと通知センター閉じちゃう、
はい、
すんごいもどかしい状況が続いてまして、
ええ、
なんかあのやっと画像のツイートがツイッターアプリを使わずにできるようになってちょっとすっきりしたなと。
はい、
これはもう写真とかをツイートするとき便利なのかな。
ああ
、
はい、
で、
2つ3つ選択できるんですか。
ですね、2つ3つですね選択してみると、クイックルックがですね、
はい、
基本的に1つのファイルしか開かないので、
はい、
2つ3つはできないですね。
うーん、
例えば画像3つ選択してスペースバーを押しても1つしか開かないので、
はい、
はい、で添付されたのも1つですね。
はい、
でそれはちょっとできかねますと。
本当はやる方法あるかもしれない。
またそれを来週探すまあでもねこれね便利だと思いますよ。
はい、
まあちょっと永井さん実感わかんないでしょうけど、
はい、
はい、で添付してツイートできないファイルにはあの共有ボタンを押してもツイート、ツイッターっていう表示がありませんので、それは添付できませんよ。
はい、
まあ、Excel ファイルであったり PNG ファイルであったりはちょっと添付して送れませんと。
はい、
で、ムービーファイルとかも添付して送れませんので、基本的には画像ですかね。これ添付して JPEG 画像、まあ、ちょっと他の形式によってできるできないがありますので、うん、そこはご注意ください。まあ、大体 JPEG でしょうからね。
やっぱりでも iPhone がそうしてみると楽ですね。
iPhone でやっちゃえばいいんですけどねというわけで便利にツイートできると思いますので、
はい、
ぜひあのマウンテンラインを入れてる方は試していただきたいと思います。
はい、
はい、というわけで今週も以上で終わりたいと思います。
はい、
はい、大丈夫ですか、喋り足りましたか。
いっぱい頭の中に入ったんでちょっと自分の中で咀嚼するのに精一杯です。
ちょっと詰め込みすぎましたか。
はい、
あ、そうか。まあ永井さんには今から喋ってもらいますので、
あ、
はい、毎週おなじみの告知の時間がやってまいりました。
はい、
ご準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ永井さん告知の方よろしくお願いします。
はい、そんな一途では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな it@0438.jp sonnait@0438.jp となっております。
はい、
またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクト公式ホームページはそんない .com sonnai.com となっております。
はい、
こちらからはそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができます。ぜひ覗いてみてください。
はい、
またそんないプロジェクトでは公式ツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない P、 プロジェクトの P ですね、 sonnaip となっております。番組配信情報とつぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひフォローをお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。決して僕は録音ではありませんので、 ちゃんと喋ってますからね毎週。
相変わらず神々ですね。
いやいやいや大丈夫ですよ聞き取りやすい、はい、大丈夫です。というわけで今週も2人でお送りしてきましたそんな一途。
はい、
はい、どうしようかな。来週喋りたいこともですねもう考えてるんで実は。あ、
なんかなんどうしたんですか。
なんかまあ、ここでちょっと最後の時間借りて言っちゃうと、収録してる今日までお盆休みいただいてまして、
はい、
家でブラブラブラブラ一人でずっとゴロゴロしてたんで、その間にちょっといろいろ読んで喋りたいことが溜まってますので、来週ぐらいまでは、はい、はい、あります喋ることは。
はい、
はい、いや永井さんにも喋ってもらわないといけないですからね。あまり僕ばっかり喋っても、
来週の松田さんの何を喋るかを楽しみに
ハードル上がっちゃうなそしたら、はい、というわけで来週も楽しみに待っていただけたらと思います。
はい、
はい、ではお送りいたしましたのは松田と
永井でした、
はい、ありがとうございました。